STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は登別アイヌ語教室の植竹和富さん。今日の講座は何々したいについてお送りします。
イランカラプテアイヌ語ラジオ講座の植竹和富です。
イランカラプテ吉田真理子です。植竹さん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。今日は何々したいについてお話ししたいと思います。それでは例文を読んでいきます。例文1、トカプイテネプエルスイヤ。例文2、アマチェプクエルスイ。例文3、ネプエクルスイヤ。例文4、ワッカククルスイ。例文5、ネプエキルスイヤ。例文6、クシノッチャキルスイ。それでは吉田さん、後について読んでください。
はい。
例文1、トカプイテネプエールスイヤ。
トカプイテネプエールスイヤ。
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 例文2、アマチェプクエルスイ。
アマチェプクエルスイ。
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 例文3、ネプエクルスイヤ。
ネプエクルスイヤ。
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 例文4、ワッカククルスイ。
ワッカククルスイ。
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 例文5、ネプエキルスイヤ。
ネプエキルスイヤ。
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 例文6、クシノッチャキルスイ。
クシノッチャキルスイ。
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 それでは例文を解釈していきます。例文1、トカプイテネプエールスイヤ。
トカプイテネプエールスイヤ。
トカプイテ昼食。ネプ何、お前が何々を食べる。ルスイ、何々したい。いや、何々か。トカプイテ、ネプエールスイヤ。これで、昼食は何を食べたいんですかという意味になります。例文2、アマチェプクエルスイ。
アマチェプクエルスイ。
アマチェプクは焼き魚です。クエ、私が何々を食べる。ルスイ、何々したい。アマチェプクエルスイ、これで焼き魚を食べたい。例文3、ネプエクルスイヤ。
ネプエクルスイヤ。
ネプ何、エク、お前が何々を飲む。ルスイ、何々したい。や、何々か。ネプエクルスイヤ、これで、何を飲みたいですかという意味になります。例文4、ワッカククルスイ。
ワッカククルスイ。
ワッカ、水。服、私が何々飲む。ルスイ、何々したい。ワッカククルスイで、水を飲みたい。例文5、ネプエキルスイヤ。
ネプエキルスイヤ。
ネプ、何。エキ、お前が何々をする。ルスイ、何々したい。や、何々か。ネプエキルスイヤ。これで、何をしたいですかという意味になります。例文6、クシノッチャキルスイ。
クシノッチャキルスイ。
クシノッチャキ、これ私が歌を歌う。ルスイ、何々したい。クシノッチャキルスイ、歌いたいという意味になります。今日のアイヌ語の解説は、何々したいについてお話しします。何々したいという表現をするには、動詞の後ろにアイヌ語のルスイをつけます。
ルスイですね。
はい。例文4を読んでみます。 ワッカククルスイ。
ワッカククルスイ。
ワッカククでですね、水を飲むという意味になります。ここでですね、水を飲みたいとアイヌ語で言うときには、ワッカククの動詞の後ろにですね、アイヌ語のルスイをつけ、ワッカククルスイと言います。このアイヌ語のルスイは、ワッカなどの名詞の後ろにつけることはできません。例文4のワッカククルスイを、ワッカルスイククとは言うことはできません。皆さんもですね、よく何々したい、食べたいとか、飲みたいとかっていう表現はよく使われると思うんですけども、これはですね、動詞の後ろにですね、ルスイ、これをつけて、言うことができます。何々したいという願望の表現を表す場合には、ルスイ、アイヌ語のルスイを覚えていてください。それでは例文をもう一度読んでいきます。例文1。深吹いて、ネプエールスイヤ。
深吹いて、ネプエールスイヤ。
例文2。アマチェプクエルスイ。
アマチェプクエルスイ。
例文3。ネプエクルスイヤ。
ネプエクルスイヤ。
例文4。ワッカククルスイ。
ワッカククルスイ。
例文5。ネプエキルスイヤ。
ネプエキルスイヤ。
例文6。クシノチャキルスイ。
クシノチャキルスイ。
アイヌ文化の紹介。今日はアイヌラックも恋をしたの3回目です。前回は女神が雷を鳴らしながら天国へ帰ってしまったところまでしたね。天の神が人間世界から天国へ帰るときには雷を発すると語り伝えられております。きっとこの時もそうだったのでしょう。これから女神がどうなっていくか吉田さんに続きを読んでもらいましょう。
はい、何者なるだろうかとその正体を確かめようとしたが、何年かかってもわからなかった。どうも人間らしい形をしているように見えたのだが、よく見ようとすると私の目の先がしびれてしまう。しかしよく見ると若い青年が金の小袖、銀の帯、金の兜を身につけて、神のように美しい顔で、桜の皮を巻いた弓塚をしっかりと握ったまま、気を失って倒れていた。
さて、天国へ帰った女神は自分の肌を見て、乳房をつかんだ者が誰だったのか気になって仕方がありませんので、人間の世界、世界を見下ろしながら、一生懸命探そうとします。すると自分が座っていた、あの黄金の江戸松の木の下に雷に打たれて死んだように横になっている者がいるではありませんか。何者だろうかとよく見ようとするのですが、目の先が痺れてその正体がはっきり見えません。何か不思議な力が働いて、もやのような霞のようなものがかかって見るのを邪魔するのです。女神は気になって仕方がありません。倒れているものに心が惹かれているのです。女神は自分と強い絆で結ばれているような気がしてならないのです。女神は根気よく何年もかかって正体を確かめようとします。そうするうちにその倒れているものの姿、形がはっきりしてきました。若い青年が金の着物と銀の帯、金の兜をかぶったまま、神のように美しい顔で、桜の皮を巻いた弓塚をしっかり握ったまま、気を失って倒れているのです。このように、若い青年のようですが、まだはっきりしていません。
はい、
この青年が誰なのか、気になりますね。
そうですね。
来週少しずつですね、
はい、
はっきりしていくと思いますので、続きをお楽しみください。 今日のアイヌ文化の紹介は、アイヌラッキョも恋をしたの3回目でした。アイヌ語と地名、今日の地名は
パンキ。
ノブルグツの温泉街の地名についてお話したいと思います。パンケ湯を解釈したいと思います。パンケ、これは川下の湯が温泉です。パンケ湯で川下の温泉、下の温泉という意味になります。このパンケ湯なんですけども、
はい、
これはですね、今のノブルグツの温泉街を指していますが、
うん、
ノブルグツには他にカルルス温泉があります。これはアイヌ語でですね、ペンケ湯。
ペンケ湯。
ペンケ、川上の上の湯、これは温泉ですね。で、ペンケ湯で川上の温泉、上の温泉と呼ばれていました。これは位置関係で、登別温泉が下にあるので、パンケ湯。カルルス温泉が位置的に上にあるので、ペンケ湯と呼ばれました。登別温泉は皆さん有名でご存知だと思いますけども、
はい、
カルルス温泉はあまり知らないと思うんですけども、そのカルルス温泉について少しお話ししたいと思います。カルルス温泉はですね、そんな大きなですね、ホテルとかなくてですね、2階建てとか小さい旅館が多いんですけども、ここはですね、お年寄りとかですね、病気をした方のですね、湯治場としてですね、有名なところなんですよ。で、あまり若い人には知られてないと思うんですけども、お年寄りはたくさん来ているところなんですよ。
非常にお湯がいいんですってね。
お湯は白っぽい感じのものなんですけども、これが体にいいということで、湯治場として、栄えています。皆さんもですね、カルルス温泉はお湯も体に良いので一度行ってみてください。今日のアイヌ語と地名はパンケ湯、登別温泉をご紹介しました。それではお時間になりましたので、また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いください。来週はレッスン17に入りましょう。来週のテーマは音韻変化についてです。
やがいけれ、ありがとうございました。
スイ・ンカランド、またお会いしましょう。
番組では今、STB 本社と道内の STB 各放送局、局でテキストを無料で配布しています。郵送ご希望の方は、アイヌ文化振興研究推進機構、電話札幌 011-271-4171 番までご連絡ください。